ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月は、1978年に田口八重子さんと田中実さん、そして1980年に原忠明さんが拉致された月です。この方々をはじめとするすべての拉致被害者の一刻も早い帰国を求めます。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。6月1日、北朝鮮の改正された憲法について伺いました。それでは、先生、よろしくお願いします。
5月30日に、北朝鮮は4月に改正をした憲法の全文を明らかにしました。北朝鮮が運営していますウェブサイトのネーナラが、4月13日に開催された最高人民会議で、一部の条文が改正されたという、憲法の全文を掲載したというわけであります。今回の改正憲法というものを見ておりますと、2009年に一度憲法はすでに改正されておりましたが、その時の憲法の条文とやはり異なるところがあると。2009年に改正された憲法の条文では、国家建設の業績というものについては、キム・イルソン主席だけを称賛する内容でありました。しかし、今回の新しい憲法の条文を見ますと、そこにキム・ジョンイル総書記の名前も加わっていると、併記されて、キム・イルソン、キム・ジョンイル二人の業績を称賛すると、そういう形に変わっております。その点からしましても、改めて確認されるところでありますが、今回の憲法改正の目的というものは、金正日総書記を金日成主席と同格にする、同格化というものが今回の憲法改正の目的であったということが改めて確認されると思います。実際、これまでは北朝鮮の社会主義憲法は、金日成憲法と呼ばれてきましたが、今回の改正によってですね、キム・イルソン・キム・ジョンイル憲法という形に呼び方も変わったわけであります。また今回のその憲法改正を通じて、キム・ジョンイル総書記は永遠の国防委員会委員長ということになりました。これはすでにそのキム・イルソン主席がですね、永遠の主席と位置づけられているのと同じでありますので、ここでも同格になったと言ってよろしいかと思います。キム・ジョンイル総書記が永遠の国防委員長になったために、国防委員長というポストが現実のものとしてなくなりましたので、北朝鮮は代わりに今回の憲法で第一委員長というものを作りました。この第一委員長にはキム・ジョンウン氏が就任しているわけでありますが、この憲法の条文を見ると、この第一委員長というのは、 国防委員長と全く同じ任務と権限を持つということになりますので、名称は変わりましたけれども国防委員会の第一委員長ということで、金正恩氏が今国家のトップにいるということは、まあ、改めて確認されるということになろうかと思います。今回の憲法の改正の中で注目をされたのは、まあ、序文の中に核保有国という言葉が出てきたからであります。序文は金正恩同志は我が祖国を腐敗の政治思想強国、核保有国、無敵の軍事強国に変貌させたと言ったわけでありますが、この核保有国ということを憲法に明記したということをもって、北朝鮮は国家の政策の基本にですね、核兵器の保有というものを据えたんだという見方が国際社会では強いわけであります。しかしこの序文の記述の仕方を見るとですね、必ずしもそういうことはおそらく言えないということになると思います。面白いのは核保有国と軍事強国が別々に言及されているということであります。本来であればなぜ軍事強国が成立したのかといえば、それは核を保有することになったからだという理屈だったと思いますが、まあ、今回わざわざ核保有国と軍事強国というのを分けたということはですね、まあ、将来核を放棄することができるということを強く示唆しております。核を放棄しても軍事強国さえ残れば、まあ、北朝鮮にとってみれば問題はないということになるわけであります。実際その点で注目されますのは5月27日の民主朝鮮の論評でありますが、そこでは、まあ、アメリカが敵対政策を放棄するのであれば、その北朝鮮は核兵器が必要なくなるという言及がありました。まあ、この言い方は実は金正日時代、時々北朝鮮はしてたんですけれども、いわゆる金正恩新指導部の下では初めてこういう言い方をしております。すなわちアメリカの政策が変われば北朝鮮は核兵器を放棄できるということでありますが、まあ、実際そのことは今回の改正された憲法の序文にですね、核保有国と軍事強国というのを区別して言及していることからも、まあ、将来核兵器を放棄しうるといいますか、放棄するということは、まあ、北朝鮮の政策の選択肢に入っているということが強く示唆されているということになろうかと思います。北朝鮮はアメリカの敵対政策が変わることを望んでいるわけでありますが、その点について言えばオバマ大統領はすでに北朝鮮に対してアメリカが敵対的な意図、敵対的な意思というのは持っていないということを明言していますので、それに対して今は北朝鮮が答えるべき段階に来ていると言っていいと思います。したがって北朝鮮は核を放棄する方向に少なくとも向けて歩む必要がある。最低でもですね、2月29日にアメリカとの間で、まあ、合意している核活動のモラトリアム、ニョンビョンにおける核活動を一時停止するということは一日も早く実施すべきだと言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。拉致問題の解決に向けた取り組みについては、拉致問題対策本部を中心とした政府一体の取り組みのほか、民間の方々の活動が拉致問題に対する国内外の世論の高まりに大きく貢献しています。今回は、拉致問題の解決に取り組んでいる民間団体のうち、特定失踪者問題調査会、通称調査会の活動についてご説明します。調査会はどのような活動を行っているのでしょうか。 2002年9月の日朝首脳会談で、北朝鮮の金正日国防委員長が日本人の拉致を初めて認めた後、拉致被害者ご家族を支援する民間団体である北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、通称スクー会に、自分の家族も北朝鮮に拉致されたのではないかという申し出が全国から殺到しました。そのため、2003年1月にスクー会は独立した調査機関として調査会を設立しました。調査会では、ご家族などから依頼を受けて調査を行い、北朝鮮に拉致された疑いを排除できない失踪者を特定失踪者と呼び、その真相を究明し、救出するための活動を行っています。また、調査会は2005年10月から北朝鮮向け短波ラジオ番組、潮風を毎日放送しています。これまでご紹介した3つの団体以外にも、拉致問題解決に向けて多くの方々が、署名活動や集会などの活動を行っています。日本政府は今後も、これら民間の団体とも連携して、拉致問題の一日も早い解決に向けて取り組んでいきます。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは、2011年10月25日に収録したものです。1978年6月ごろ、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それではお聞きください。
田口八重子、私はあなたのあんちゃんの茂雄です。この放送を何度かそちらで聞いたかもしれませんが、また再度メッセージを送りたいと思ってます。私たちは決してあなたを忘れることはありません。当然ながら八重子も可愛い光一郎、そして綾、この子たちのことを絶対忘れてはいないでしょう。今、あまり長い間日が経ってしまいましたが、それなりに光一郎、綾は、それぞれの生活で頑張って元気に過ごしています。まあ、光一郎も33歳になってしまいましたが、今、仕事的にも、きちっとしたサラリーマン、あるいは技術者として、世のために、社会のために働いております。そういう中で、光一郎も、我々のいわゆる家族会に入ってかなりの活動について参加し、お母さんの救出を目指して今頑張ってます。長女の綾は結婚して先日可愛い赤ちゃんが生まれました。この赤ちゃんがまた八重子にそっくりなんですね。ですからあなたはもう孫がいる、いわゆるおばあちゃんになってしまったわけです。しかし、いくら年をとっても、日が経っても、家族というのは存在します。そして時間が経つにつれて、それぞれの成長が見られ、またその生まれた孫もどんどん大きくなるはずです。あなたが帰ってきたときに、そういった愛しい家族に絶対会えると、まあいうふうに私たちも思い、あなたもその気持ちで今じっと頑張って我慢をしていると思います。もしあなたがあまり長い間日本に帰れないという、こういった状況を踏まえて結婚をしているかもしれません。 まあ私たちはそれはそれで別にいいことだと。命を流れ、生活を伸ばし、いずれ来る幸せな日々を待つためにも、そういったこともあるでしょう。その件については、私たち兄弟、あるいは子供たちも、決して責めたりはしない。そういった今、考えています。したがって、どんな状態であっても、絶対に生きていてください。生きていれば希望も湧いてきますし、いつか幸せな日が来ると、そういったことを胸に抱きながら、非常に大変な環境ですけども、私たちは頑張って待っててくださいと言うしか今はないんです。したがって、この放送をもし聞いてくれたならば、その辺を十分考え合わせて、他の人たちと共に元気でいることを祈ってます。絶対に帰ってきてください。私はそれまでは絶対頑張ります。
田口愛子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口愛子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1977年のヒット曲、チャーさんの気絶するほど悩ましいです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。